アキラレディオよろんじまいはちたばりお聞きの皆さん、どうも川端アキラでございます。さあ、音読のすすめ、岡本太郎、芸術という生き方でございますけども、第7話まで来ました。全部で、10話ですかね。まあいろいろエピソードもはいとか感想とかもありますけども、参りましょう。第7、芸術は太陽。縄文と出会い、東北沖縄を巡った1950年代、太郎は刺激的な作品を続々と発表していきました。アメリカの水爆実験で被爆した第五福竜丸をモチーフにした燃える人、デモ隊と警察の衝突を描いた青空などの絵画、焼き物の犬の植木鉢やコンクリートの動物などの彫刻、旧東京都庁舎の火の壁や築地の映画館に設置した青春などの壁画、顔の椅子やサイコロ椅子などの家具、新たな表現への挑戦はとどまることを知らず、ついにはヘリコプターで空に絵を描いたり、庭で奇想天外な茶会を主催したり、ガラスに描いたり、地面に描いたり、SF 映画の宇宙人や近鉄バファローズの球団マークのデザインまで手掛けています。戦後日本で創作を始めてからわずか10年足らずの間に、平面から立体に進出したばかりか、空間を舞台にした作品やパフォーマンス、さらには様々なジャンルのデザインまで、その表現世界はどんどん広がっていきました。とりわけ注目したい作品の一つは動物です。焼き物でしか立体を作ったことがなかった太郎が初めて手掛けた本格的な彫刻で、幅6メートル、高さ4メートルというとても大きなサイズなので、コンクリートで作られました。一瞬何かの動物に似てるように感じるけど、こんな生き物が自然界に存在するわけがない。生き生きとした生命感を放射する一方で、とても抽象的な匂いもある。いそうでいない変な生き物、現実と空想が混ざり合ったような不思議な感じです。こうした具象と抽象が同居する独特の立体感覚は岡本造形の特徴の一つで、その後の彫刻作品にも受け継がれていきます。遊ぶ時には子供も大人もない、子供も大人もない、だから無邪気なものを狙ったんだ。太郎がそう語った動物は代表作の一つですが、設置をしばらくして発生した群発地震で全体にひびが入り、やむなく撤去されてしまいます。しかし太郎はこの作品を皮切りに、公共の場所に立つパブリックアートを実現させていきました。1962年、昭和37年には母かの子が生まれ育った川崎の玉川花畔に文学碑誇りを建立します。これは岡本かの子の文学碑だが、かの子のだけのものじゃない。純粋に戦い、生き破れながらも自分を貫いた人間全てを称えてるんだ。世の誤解が生涯にわたって彼女を苦しめた。でもそうであるがゆえに彼女は誇らしく生き抜いた。だから誇りにしたんだよ。2年後、今度は東京代々木の体育館に目競うほか8点の壁画を制作します。太郎が作った壁画は陶板とモザイクスタイルを組み合わせたもので、各作品の幅は8から12メートル、高さ3メートル、使用された陶板は全部で2500枚にも及ぶ大作です。その翌年には名古屋の旧国寺というお寺から辻金を依頼され、歓喜という作品を作りました。腕が角のように四方八方にニョキニョキと生えた前代未聞の鐘です。昔から梵鐘、お寺の釣り鐘の形はみんな同じ、きっといい音で鳴らすにはあの形が一番いいのでしょう。でも太郎にはそれが面白くありません。どうせ作るなら古今東西どこにもなかったようなものにしたい。決まりきった形の表面を多少飾り立てるところで何になる。それじゃ俺がやる意味ないだろう。太郎が作った8分の1の原型を見た鋳造技術者は絶句しました。 生む、まともな音が出るかどうか一応はやってみますが、ところが出来上がった鐘から出た音は驚くべきものでした。音色が微妙に絡み合い、複雑に反響しながら不思議な響きを醸し出したのです。しかも角を叩くとそれぞれに違う音色が鳴り、まるで楽器のようです。太郎が前例にとらわれず作った鐘、歓喜は単に形が独創的ということではなく、本来の機能である音まで過去のないものになっていました。さらに1966年昭和41年には東京すきや橋に高さ 7.5 メートルの時計台を作りました。人間は本来八方に情熱をほとばしらせていきたいはず。その若々しく開いた姿をここに打ち出した。これは無邪気な生き物。時間はぬくぬくと食べて笑ってるんだよ。時間をぬくぬくと食べて笑ってるんだよ。ははは。太郎がこの躍動的な時計につけた名前は若い時計台。このように1960年代に入ると、太郎は次から次へとパブリックアートを社会に送り出していきました。芸術は民衆のもの、生活の中で生かされるべきものと考える太郎にとって、そこに行きさえすればいつでも誰でもただで見られるパブリックアートはとても重要な意味を持っていたからです。芸術は無償無条件、それが太郎の考えでした。芸術は太陽と同じだ。太陽は熱も光も無限に与える。日向ぼっこしてもおいあったかいだろう。じゃあいくらよこせなんて手を差し出したりしないだろう。生活の中に生命感のあふれる遊びがない。それが現代の空虚さを作っている。つまり芸術が欠けているんだよ。生命感のあふれる遊び、太郎にとってその一つはスキーでした。始めたのはなんと46歳になってから、初日いきなりリフトで頂上に登り、上級者コースをものすごいスピードで転がり落ちました。それを見た周囲の人たちはあっけに取られますが、本人はそのスリルが大層楽しかったようで、以来スキーの魅力に取りつかれます。猛烈な斜面に体を投げ出していく時の腹の底が冷え上がるようなスリルがたまらないんだ。危険に向かって無条件で生身をぶつける無目的な挑み、命がけ。縄文時代不安と恐怖に打ち勝って獲物を仕留めた時に歓喜が訪れるのにも似ているし、絶望的な状況に無目的に挑む姿勢は4番目主義にも通じます。熱中したのはそこに恐怖があったから。太郎はスキーはいつも真剣、太郎のスキーはいつも真剣でした。1年のうち限られた時期にしか滑れないスキーを太郎はこのシーズンに凝縮された祭りだと言いました。祭りが大好きだったのです。前例をかけてパブリックアートに取り組んだ太郎、スキーや祭りに無条件で生身をぶつけた太郎、芸術は太陽だと信じた太郎、全ては芸術は無償無条件という信念がそうさせたことでした、ということでございまして、第7話はい、いつもよりちょっとね、早足ではないんですけど、まあ短いところではございますけども、はい、太郎さんの縄文から出会って、まあ縄文式土器に触発されて、まあいわゆる立体を作るっていうことが、それがまあ後に多分太陽の塔にね、つながるっていうことなんですけども、はい、もちろん、そこらの作品、そしてなんとそれが46歳はだから、そういう作品を作ったそのまあ若い時計台も見てますけども、まあいろいろね、なかなか言えませんよ。芸術は太陽だとね、太陽と同じだとね、無償無条件ね、もうほぼ人類にとってのもう愛でしかない、そういったところだと思うんですけども、そして始めたスポーツがねスキーだっていうのが、まあもちろんこれは自伝とか、まあ太郎さんの著作にも書いてあって、そのスキーをねこうな、わかんないですけどおしゃれなセーターを着て、ね格好とこう滑るような太郎さんを見たりね、あとさっきのあの鐘ですけど、鐘もね、あの芸術は爆発だって、ね、叩いてカーンコンカーンって叩いてますけど、歓喜ね、まさに歓喜ですよ。まあ歓喜といえばベートーベンかなというふうに思いますけども、まあそういった ったそのレベルの中で、まあね、まあ私に落とし込むと、その私はスキーをね、太郎さんはスリリングで良かったかもしれないですけど、私はあのねえ、まあ夜も雪降らないんで、19ぐらいか20歳ぐらいに世論のメンバーとねスキーに行った時に、まあそのメンバーは、ね、同級生はみんなまあ新潟の方ですか、越後湯沢の方に行ってスキー滑りに行ったんですけども、いきなりね、ちょっと暴言って、まあスキーやったことはある、まあこうね、ゆっくりゆっくりこう滑ったりとかする練習をして、もういきなりじゃあみんなで行くかみたいなって一番高いところに行ったんですよね。はい、で崖があってね、危ないじゃないですか、滑れないのに崖があるんですよ。そして隣にはね、雪はかかってるんだけど木があってね、まあいわゆる林ってやつですか、まあ森まで大きくないんだけどなんかあったんですよね、でしかもなんかこうグレーのなんかつなぎね、あのこう整備工場の人が着るようなね、つなぎが用意されてて、まあそれがなんかお下がりっていうか、その余ってるねスキーウェアだって、いやスキーウェアじゃないだろうとね、私をスキーに連れてっての原田知世さんみたいな、あの 白とかね、みんなカラフルな黄色だとか赤とかね、あのバブルを象徴するようなあんなスキーウェアじゃなくてね、いや自動車整備工場は素晴らしい仕事だと思いますけど、いきなりそれで、しかもね、あとね、グレーのつなぎでね、なんかベロアっていうか、ベロアっていうかコーディロイなんですか、コールテンですか、コーディロイでなんか怪しいぞと。しかもね、誰が破ったか分かんないけど、あの股の部分がね、あの破れてた、実は。いやいや縫っといてくれよと思いますけどね。そんな過酷な状況の中ね、リフトに乗って、そしてスキーをこうやるんですけど、まあもうほんと怖かった、スリリングね。もうだから言ったように、あの右はもう崖ですよ、左は林ね、それはもう崖を、どんだけねスリリングのことが好きだって太郎さんじゃないですけど、そんな選ばないじゃないですか、そんなことはね。いやいや、その人生に対してそのね、逆境に飛び込めとか自分の苦手なところに飛び込めて、そういう意味合いは分かりますよ。でもね、そこに待ってるのはね、はい、大怪我だったりね、下手すりゃ命を落とすような、そういう修行ですからね。もうその時はもう迷わずね、林に突っ込みましたね。林に突っ込む前にね、ちょっともう無理やりも体をなんかこう、なんだろう、無意識にしてなんか棒のようにしてパターンと倒れたんですよ。そしたらゴロゴロゴロって林の手前でね、止まったんですけども、あれ以来ね、もうスキーは凝りました。はいね、まあだからボードとかもやってないですね。なんか46歳になってからね、あの太郎さん始めたっていうんですけど、なんかいろんなことが分かっててやってたらあれなんですけど、本当にもうね、あのスキーとかね、まあ、あのボードも含めてね、なんかやってないですね。そしてせっかく与論のね、あの素敵な海がありますから、なんかサーフィンとかもやったらいいんじゃないみたいなことね、ちょこっと言われることもありますけど、今一つね、あの気持ちが乗らないのは多分そのスキーのね時の、トラウマがあるからだと思います。はい、といったわけでございまして、もう7話まで行きましたんで、なるべく、なるべくというか、はい、感想を目指して頑張ります。 まあ本当にね祭りのようだというふうに言ってましたけども、これからねちょっと、ザ・ツイスターズというコブラツイスターズの前身バンドのメンバーとの、ツアー始まりますんで、そちらの方もぜひですね皆さん、ライブで見ないと分かんないですよ本当に。なんか自分もねあのそのツイスターズ、ザ・ツイスターズ、まあ、20代の時に作った楽曲とかね聴きながらねこうなんかこう心の奥底からですねこうなんか血がたぎるっていうかねそういうのはありますね。だからまあ行ってその場のやっぱり楽しさを共有するっていうのがこれが祭りですから、はいね、まあ映像で見るっていう、ね、やり方もあるとはいろいろあるとは思うんですけども、はい、そこら辺も楽しみにしてほしいというふうに思いますので、また会いましょう。はい、音読のすすめでございました。また会いましょう。アキラレディオでした。バイバイ。